理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中はちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は2018年年末大特集でございます。お送りいたしますのは吉安と、
そんなことないっしょの竹内と、
そんない雑貨店の下平と、
そんない雑貨店の和田と、
そんなことないっしょの畑中と、
そんない雑貨店の岩田です。あ、じゃないや、岩田と、
そんない理科の時間の香りです。
よろしくお願いします。
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 ということで、そんないプロジェクトメンバー全員で、お送りするんですが、はい、ちょっとですね、ご都合があってゆうなさんがお休みです。
はい。
あとですね、ここのところ酒井さんがお休みです。
はい、
はい。で、今日はですね、新メンバーの紹介もちょっとします。早田さん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
新メンバー、ちょっと前からそんないプロジェクトに入った早田さんです。自己紹介お願いします。
そんない理科の時間リスナーの皆さん、はじめまして、早田と言います。今年はですね、いろんな番組に、お世話になることもあるかと思います。そして新番組の方も、ちょっと、今考えてますので、何卒よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、
すごい緊張してるっぽくてですね、年末の番組で今年のような来年のようなこと言ってましたけれども、はい、多分番組始めるのは来年になると思います。
はい。
よろしくお願いします。で、今日なんですけど、みんなでワイワイ理科の話をするのはなかなか大変なので、私の方で、理科っぽいクイズを準備しております。で、メンバーに出してメンバーが面白おかしく答えると。
面白おかしく
ない。ハードルが。
そういう趣向になっております。
正解じゃなくてもいいってことですか？
あ、もちろん正解していただいていいんですよ。でも正解が分かんなかったら面白おかしく答えてほしい。
正解することが目的ではないと。
そう、楽しくワイワイやるのが目的です。
はい、
いいですか皆さん。
はーい。
はい、
早田さんもいいですね。
はい、大丈夫です。
はい、ということで、サクサク本編の方に行ってみます。ではクイズをお楽しみに。
お楽しみに。
ということで、今日はそんないプロジェクトみんなが来ております。クイズを出していくんですけれども、事前にですね、私の方からクイズのお題1,2,3,4,5,6,7,8,9個準備していて、お題をちょっとお話ししていくと、お題1、月。お題2、プラネタリウム。お題3、人の体。お題4、プラスチック。お題5、桜。お題6、グレゴリオ暦。お題7、ガリレオガリレイ。お題8、国立科学博物館。お題9、星座というのを準備していて、これをですね、参加する方に選んでいただいて、私がクイズを出すという流れになっております。どういう順番でやろうかと思ったんですが、まずはお手本ということで、かおりさんからお話をしたいなと思っておりまして。
手本？お手本で私一番なんですか？
そりゃそうですよ。
いやいやいやいや、ボケればいいんだもんね。はい。
理科の時間レギュラーでしょ？
はぁ、あ。
っていうのと、どれでも選べます。
はあ、
はい。ということで、待ってる方々は、自分が次に来たら何を選ぼうかなっていうのを選ぶのと、かおりさんがどんな感じで、リスナーを楽しませたかっていうのを聞きつつ、待機してください。
はい。
いいですか？
はい。ドキドキする。
はい。ということで、かおりさん、お題を選んでください。
人の体。
人の体。
はい。
それぞれ2問。
え？
あります。
ほう。
最初の問題は、 まあ、選択というか数字というか、そんなにあんま難しくない。で、2問目がちょっとだけ凝ったことになってると思います。
は。
はい。いいですか？人の体クイズ、第1問。
じゃじゃん！じゃ
じゃん！回答者が言うスタイル。
人の体の中で一番重い臓器は何ですか？
水。
臓器。
臓器です。
早押しでもないし。
一人しか答えないです。
ね、脳みそが肝臓かなんだよね。
お。さあ。
多分ね、番組でもそう答えた気がするんだよね。その時は確か、脳の話をしたと思うから、脳かな。
お、素晴らしい。
当たり？
脳が、基本的には一番重いかな。
よし。
で、
やっぱり、頭がいいね、私。
第2問。
素晴らしい。
第2問。
じゃじゃん。
人の体の中で、大きさが4倍ぐらい変化するのはどこでしょうか？
4 倍ぐらい変化するのね。それは成長に伴ってではなくって。
じゃないです。
ってことでしょ？
はい。
それは、常時変化するってことね。
まあ、状況に応じてですね。
状況に、いい。
あー、というか、
いい、
自ら変化するところです。
心臓。
違います。
じゃあちょっと待って、ちょっと待ってね。
分かったら正解狙い、分かんなかったら面白いことを言うっていうのがポイントですよ。
でも、やっぱりほら、ね、お腹ついたら、くっつくじゃないですか。
そう、だから、大きさが4倍ぐらいで、断面積は10倍以上変化します。
え？断面積？切るんですか？
切らないですよ。切らないんですけど、まあまあ。さて、どこでしょうか。
そんなの今まで言いました？あの番組で。
番組では言ってると思います。あ、ちなみにクイズの中では番組で取り上げてない話題もあるので。
絶対取り上げてない。
これは取り上げたと思いますよ。
え？いや、聞いた記憶ないですよ。きっと私がお休みの回じゃないですかね。
そうかもしれませんね。
ねえ。さあ。もう一回問題を。
人間の体の中で、状況に応じて、自分の力でというか、大きさが4倍ほど変化するのはどこ？
動脈。
違います。
でも動脈も絶対変化するって。胃と動脈と、あと、4倍ぐらい変化する。絶対いいでしょ？だってさ、あ、そうだよ。大食い選手権でやってる、食べてる人なんて絶対胃が膨らんでるでしょ？ 4 倍以上になってますよ。この間、相撲取りとちゃんこ食べ比べて勝ってましたよ。絶対4倍以上になってるはず。
私が持ってきた正解は、瞳孔、目の瞳孔ですね。
そんな瞳孔言わないでさ、胃でいいじゃないですか。
出た！
さすが
でしょ。ですね、そんな胃、理科の時間的にはこう、望遠鏡を覗く目の話をね、したことがあって。
まあ、しょっちゅうしてますわね。
そう、暗くなると瞳孔が開くんですよ。
そんな瞳孔言わないで。
出た！
繰り返したから
。同じこと言ってます。
要は、人間の目は暗いところでね、瞳孔が開いてたくさんの光が取り込めるようになるので、瞳孔の、大きさに合わせたこう光が入ってくるような双眼鏡とか望遠鏡を選ぶと、暗いところでも見やすいっていうのがあります。で、体の中で状況に応じて大きさが外力じゃなくてね、制御して変わるものって、結構珍しくて、胃は物突っ込んだらでしょ？
でもほら、なんていうのかな、自分の意思じゃないじゃないですか、物を食べるのって。
は？大体意思ですけどね。
そこにチョコレートがあるから食べるんですよ。別に自分が私が食べたいわけじゃなくて、チョコレートが食べて。 そうそうそうそう、セブンイレブンの私がすっごいお気に入りだったアルファベットチョコが今売ってないんですよ。あれなんで？
今日はそこはスルーします、忙しいんで。この後にね6人ぐらい待ってるんですよ。
待ってるよ待ってるよ。
ということで、大体2ミリぐらいから7ミリとか8ミリぐらいまで大きくなるということで、瞳孔は大きくなったり小さくなったりします。
でも胃だと思います。
僕しもめたかと思っちゃいました。
じゃあいい答えだということで、次の問題にいいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、これをですね、お手本に。次、選びたい人いますか？
今のでみんなおじけづいたと思いますよ。
でも、全員回らないと終わんないよ。
みんな見習え。
さあ、誰か、立候補いないか。
じゃあ、和田が。
はい、和田さん。
参ります。お願いします。
多分ね、面白く答えてくれると思うんだよな。どのお題にしますか？
興味、そう、最近よく聞く、プラスチック。
あ、プラスチック。ああ、プラスチック問題が、これ、和田さんだったら分かっちゃうかな。
やめて、やめて。ハードル上げるのはやめて。
プラスチックの代表格といえば、ペットボトルのペット。
はい。
500ml の、うん、ペットボトルって、
うん、
ペットボトルのボトルの値段いくらぐらい？
和田さんなら分かっちゃうよね。
ミリリットルのペットボトル空っぽの状態で販売したとしたら、
まあまあそうですね。
じゃあ
公式だよね。
なんで横からなんかプレッシャーが来るのはそういう仕様なんですか、この番組は。
仕様ですよ。
それはあれです、自由なだけです。
自由すぎる。じゃあ
和田さん多分ね150円より下だよ。
ありがとうございます。
いや250円よりか下だと思う。
うっかり1000円とか言っちゃうとこでした。じゃあ タイミング悪いな。
答えるときに言わなきゃいけないでしょ、ジャガジャンは。
ジャガジャン言わなくていいです。できれば言わないでほしいです。
嘘、そういうあれじゃないの。言わなかったから不正解
とか。だって私がルールでしょ。
怖え
ということで、和田さん。
ピッタコみたいなもんでしょ。
いいんですか、もう答えて。
ジャガジャン。
じゃあ、2円。
和田さん、いい感じですね。
お、
ずいぶん違います。
おお、やりましたねー。締めくくるような2008年を締めくくるトンチンカン加減。おいくらですか？
だいたい20円ぐらい。
あー、惜しい。
逆に言うとですね、ペットボトルのお茶とかは、皆さんのお手に渡るまでに、人件費、物流費などが40円ぐらいかかってると思います。
おお。
うん。
で、中身は30円ぐらいかな。
うん。
で、ボトルが20円ぐらいと、
うん、
っていうのを皆さん買ってる。合わせて多分100円ちょいぐらいで、一番安く売ってると100円ぐらいで売ってるとかあると思うんですけど、うんうん、さて、ペットは PET ですが、
はい、
これは何の略でしょう？
愛玩動物です。
そうなんです。
さすがです。
外国の人が日本に来て、コンビニの前にゴミ箱並んでいて、瓶、缶、燃えるゴミ、ペットって書いてあって、これペットを捨てるのかって聞かれたことがマジで一回あります。
おー、でもそう思いますよね。あ、海外ではペットって言わないのか、ペットボトルって。
ボトルって言うんです。
ペットは、海外の人は何て言うんでしょうか。
あ、今もう香里さん答え言っちゃったね、今ね。
うん。
え？
どんまい。
なんか言いました今。
言った、もう多分それが正解だな。
聞いたことあるんだよな。
あれ？和田さんだって外国人でしょ？
何ですか？日本人
だ。どっかの男爵だよね。
シーランド公国の男爵の爵位は持ってますが、国籍は日本ですよ。
どうも。
爵位あればね。
聞いたことある。PET でしょ、ペット。
そう、とりあえず PET で、正解するか面白いこと言うかです。
もう面白いことは言っちゃったから品切れです。
いつ言ったっけ？
あ、もう一回頭から聞いてみてください、この番組を。すごく面白かったですよ。P は大体ね、こういう時ポリなんですよ。
はい。
ポリ。
違うな。
多分ね、香里さんが違うなって言ってるってことは合ってるんですよ。
ポリ。
E はね、E ではないですね。
E？
なんかそれっぽいやつ。エチレン。ポリエチレン。
T は。
T。
T は。
怖いの話。
そうでもしてこ
んか。吉安さんって意外と、さーって盛り上げといて、実は最初から違いますがあるんだな。なんだポリエチレン。
もうね、正解って言いたい。
ポリ、うわ、なんだろう、ドキドキする。多分ね、ポリエチレン、テフタレート。
ん？もう一回て。
ん？ポリエチレン、テフタレート。
惜しい、ポリエチレン、テレフタレート。
テレフタレート、
すげえ。
あ
なんかその
微妙な、この、ね、番組的には微妙なままですが。
ねえ、なんか、
発音が良すぎたかな
結構ね、
発音しない感じ。
発音しない感じね。テレフタレート、またはテレフタラートかな。で、アメリカ人は、あまり、ペットボトルとか、こう分けて言わないので、まあ、プラスティックボトルだと思うんですけど、
うん、
ペットとは言わずに、
と
商標のダクロンとか、テリレンとかっていうのが、分けるときに言う、またはテレ、ポリエチレンテレフタレートだそうです。
なるほど。
はい。まあ、あれですよね。
絶対プラスチックの P だと思ったのに。
そうなん、これはね、ポリエチレンテレフタレートです。
ポリエチレンテレフタレート。覚えた。
ポリエステルの一種なんで、うん、皆さん、こう、ペットボトルリサイクルすると、ポリエチレンの、繊維として、リサイクルされて、洋服になったりしますし、洋服のリサイクルでペットボトルとかも作れます。
まあ。
はい。ということで、ポリエステルと、の仲間でポリエチレンテレフタレートということで、覚えてください。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。次の挑戦者。
はい。
はい。
月。
月。
はい。
畑中さん、月ですね。
月のものですな。
はい。
ね、かぐや姫ってことですね。
月に変わってお仕置きよ。
はい。
第1問。
手塚ちゃん。
月の大きさは地球と比べてどのくらいの大きさですか？
わからない。100分の1。
ずいぶん違う。もうちょっと大きい。
もうちょっと、12分の1。
あれ
小さくなった。
小さくなった。
起きてる
?9分の1。5分の1。
お
来た。
近くなってきました。ですね。
あ、3分の1。
これ何何回言ってもいいし。
刻んでいけばいずれ当たるやつじゃないですか。
まあまあ、そんな感じ、3分の1か4分の1ぐらいですが、
が、
デコボコありますよね。
はい。
クレーターの名前、知ってるものを3つぐらいあげましょう。もし、わからなければ、面白いこと言ってください。月のクレーターの名前で。
名前ついてんだ。
名前があるんだ。
ありますよーん。
こういうのは、だいたい発見した人の名前がつくんだ。
田中。
田中さん。名前がついてると思います。
なので、名前と由来を、3つ言うっていう答えです。
難しい。
適当に言っといて。
はい、餅つきうさぎさんと、
うん。
カニさんと、あとは、なんだっけ。
人の名前。
はい。
日本では、餅つきうさぎさんに見えて、
うん。
他では、カニさんに見えて、とかっていうのを聞いたことがあります。
ああ、そうですよね。うさぎが餅ついてるところとか、カニ、あと、女性の顔、っていうところもあったりして、月全体の模様がね、
はい、
ですね、とりあえずクリエイターの名前ではそれはありません。
ひかちゃん、
月のクリエイター有名なのはね、ティコとかっていう、名前とか、あと、天文学者の名前がついたものが多いです。なので 天文学者で知ってる人のことを言うと結構当たったりします。
天文学者。
そう。なので、人の名前が多いんですよね。ちなみに、村上春太郎さんの名前を取った村上っていうのもあるらしいです。長岡半太郎さん、長岡っていうのもあって、ピコとかですね、っていうのが有名で、とてもたくさんこう、天文学者の名前がついているというのが月のクレーターの特徴なんですね。はい。なので、月のクレーターの名前なんか見たら、どっかの天文学者だろうなって思ってくれれば大体合ってます。または、科学者ね。
うん。
で、ちょっとわかんないのは、ヨシっていうのがあって、日本語の男性名って書いてある。よくわからないのもあったりして、わからないんですよ、ちょっと。っていうのとかもありまして、月のクレーター名前がついています。望遠鏡で月を覗いた時には、クレーター、名前を覚えると面白いですし、X が見えたりね、するときもあるので、月の観察してみてください。
X!
はい。
はい。
畑中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
畑中さんは正解したの今、結局。
正解してません。
してないらしい。
はい。次の挑戦者。
はい。岩田です。はい、
岩田さん。
桜でお願いします。
桜。はい、桜の問題。桜の問題はですね、日本で品種、育てられている桜の品種は大体何品種ぐらいあるでしょう？
じゃがじゃん。
80種類。
ブ
ー。なんか、いつもと違う。
20種類。
約600種類。
全然違う。
あれおかしい。やっぱあれだね。そんなに雑貨店の台本なんだな、あれはね。
岩田さん、実力出してこうぜ。
接待ですよね、岩田さん。
接待かな。
では、一番有名な桜の品種といえば、
ソメイヨシノ。
ですが、ソメイヨシノは、ある品種、二つの品種の掛け合わせと言われています。なんていう名前の桜となんていう名前の桜の掛け合わせでしょうか。正解したら素晴らしい。正解しないだったら面白いことを言うと受ける。
奈良県の方とかなんですよね。
お、
なんちゃら吉野なんだよな、きっと。でもわかんない。
結構違ってます。
うん、あれ。知ってるのは馬桜ぐらい。あと八重の桜は違う。
まあ、八重桜は少し大きい、広いですね。うんうん、ちなみに、二つとも、どっちかというと関東地方の名前が入ってる、地名が。
関東地方どこ？筑波桜とか。あと、
もう一つ。
どこだ？神奈川県かな？小田原桜。
両方とも東京都。
全然惜しくないよ。
江戸だね。岩田さんだよね。
いや、ほら、ひらがなの岩田さんだから今出てきてるの。
新しいと出てきた。
なんか、あっちの番組じゃすごい当ててんだけど、おかしい。
そう。
岩田さん、この後ちょっと反省会ね。
地名がつくのは、ペケペケ桜と、
うん、
地名悲願の二つの掛け合わせ。
江戸悲願？
お、ピンポン。もう一個。何々桜。はい。
どこ？東京？
これね、結構白い桜で、これだけ植わってるところもあったりします。ソメイヨシノよりもちょっと早い。数日早く咲くかな。
全然ヒントになってないっす。
なんとなく公園に白っぽいの咲いてんじゃん。
公園にある
公園にあったりします。
ウコン。
ということで、はい、正解は大島桜と江戸彼岸の掛け合わせ。
大島。
そうなんですよ。
全然で、
ね、
イメージなかった。
大島桜は結構白いんですけど、ということで、桜の話は確か番組でしていて、ソメイヨシノは全部、クローンで作られていて、同じ、DNA の持っているんで、同じタイミングで咲くと。 ていうのと、ソメイは江戸の地名、ソメイ村。で、吉野は、吉野の桜が有名なので、それにあやかってっていうので名前を付けたということで、ソメイ吉野。
ああ。
そうです。で、岩田さんが得意な、ソメイ吉野が江戸にたくさん植えられたのはなんで？
え？
これ岩田さん得意ですよね。
得意じゃない。
え？
得意じゃない。なんでだっけ？
どんどんどん。
岩田さんどういうことかね。
どんどんどん。
怒られた。雑貨店でのあの当てっぷりはなんだね。どんどんどんですよ。
どんどんどんって何ですか？何どんどんどん。
余計なこと言う人がいる。
ですね。暴れん坊将軍がお花見を推奨したわけです。
おお。
で、どこにたくさん割ってるかってなんとなくわかります？
上野？
上野もそうなんですけど、まあ、上野はどっちかっていうと、明治以降かな。
皇居。
だから、吉宗が桜を植えて花見を推奨するのは今日皇居じゃないでしょ。
ああ、そうか。
岩田さん、歴史が
好きだ。あれ？岩田さんだから振ってるんだけどな。
全然ダメだ。
おかしいぞ。やっぱあれだな、岩田さん台本ないとダメだな。
まあまあね、隅田川の土手沿いとか、っていうので、人が踏み固めるように、桜並木を植えたりして、あったりします。なので、結構、川沿いに植えられてるのは、土手を作って桜を植えて人が来て、踏みつけて土手がしっかりするっていう目的があったと言われています。はい。ということで、岩田さん歴史に詳しいってちょっとちらほら聞いてたんですけど。
そうですね。
はったりだったっぽい。
嘘だな。
はい。ということで岩田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次はどなたがどの問題に。
はい。はい。竹内がやります。竹内さん。もうね、最後になるのが怖くなってきた。
だんだん行ってきますよ、チョイスが。
竹内がやりたいと思います。
はい。どれ？
じゃあ、ノンフィクションの銃。
それ、ね、あった。
あった。
クイズグランプリ。
あった。これをね、ずーっと考えてた。
じゃあ、文学歴史の20いきますか。
はい。じゃあ、真面目に、じゃあ、ほら、僕、ほら、そんな、理科の時間のオフ会にも参加してますから。
はい。
一回だけね。
国立科学博物館ってそこだっけ？
そうです。国立科学博物館上野の恩賜公園にあるんですけど。
行ったことある、
国立科学博物館がオープンしたのは何年？
おととし。
そんな、オープン直後に俺たちやったわけ。
だって俺去年じゃん。で、おととしに僕、畑中さんと一緒にお忍びで参加してるから、おととしにはあった。
忍ばれて終わった。
してます。ヒントは、国内で最も古い科学博物館です。
5000年前。
古すぎる。
ちょっと、古すぎかな。
ちょっとなの。じゃあ、ちょっとわかんないんで、じゃあ、テレフォン使っていいですか？
いいですけど、ゆうなさんは忙しいらしいですよ。
ゆうなさん、テレフォン。ダメ？じゃあ、オーディエンスを使って。
あ、どうぞ。
和田さん。はい、
皆さん。あ、和田さん。
和田さん。
観客席の和田です。
国立科学博物館がオープンした年。
これはね、
去年。
10年以上前だ可能性がありますよ。
10年以上前か。そっかそっか。聞いたのが間違ってたな。歴史に詳しいのが岩田さんだって聞いてる。岩田さん。
1850年よりは後だと思います。
それは合ってます。
1950年より後ね。
1850年とか。まあ、もう少し言うと1868年よりも後ですね。
ちょっとまだ未知数の早田さんに聞こうかな。いいよ、ズバリ言っちゃって大丈夫だよ。
当てちゃっていいですか？
誰も聞いてないから。
当てちゃっていいですよ。
1978年。
最近。
最近。
わかりました。わかりました。
はい。
吉田さん、いいですか？
いいですよ。
1971年。
ちょびっとだけ惜しいですけど、正解は明治10年。1877年。ですが、
100年近いです
。あ、それも前提なんだ。
国立科学博物館にはレストランがあります。
あるあるある、ある。あったよ。
レストランの名前は何でしょう？そして、由来はどこにあるでしょう？
由来はどこにあるでしょう？
名前とその由来を答えてください
。国立科学博物館のとこ。ね。ボケれてもない。かおりさん、こういう時黙るの？
え？
こういう時キャッチャー入れてくんないの？
言っちゃっていいの？
お、
お
っと。
オーディエンス。
オーディエンス、オーディエンス使っちゃったんだ、さっき。
じゃあダメじゃん。
ダメだ、どうしよう。
ダメ
だ。じゃあ、わかったわかった。レストランだっけ？
レストランの名前、まあ、愛称というか、はい。
愛称なんだ。じゃあ、一階のあそこ行こうぜみたいな感じでみんな言ってんじゃない？
一階のあそこ。
うん。わかったわかった。食堂。
違います。カタカナで愛称っぽいのがあります。
はい、わかりました。
お！
じゃあ、かおりさん。
はい。あ、カフェ。
違います。
じゃあ、
言ってることだし、みんなわかるし。
レストランじゃないですか。
せっかくだから、なんか、それっぽい理屈つけて面白いこと言ってくれるんじゃないかなって思ったんですけど。
はい。ちょっと待って、吉田さん。もう一個だけ、ちょっと、僕、一緒にね、畑中さんとも行ってるんだよ、ここ。
うん。知ってますよ。
畑中さんがね、覚えてるはずなんだ。
畑中さん、起きてますか？
はい。
はい。何？なんだっけ？
ん？
クイズから聞いてなかったんだけど。
質問がなんかよくわかんなかった。
国立科学博物館のさ、一階のところにさ、食堂。
あ、一階じゃないんです。
一階じゃない
の？一階じゃないんです。一階のところは、カフェなんですけど、レストランが、地球館って方にありまして、
ああ、もう迷宮入りだ。言ってないもん。
言ってないと思います。これ誰もわかんないと思って質問してます。
じゃあ、終わった。
1階に何だったの？
1階、畑中さん、後で、収録終わったら話すからさ。ちょっと待ってて。ね、
はい。
はい。
じゃあ。地球館にかけてあるんじゃないかな。
そうだよね。いや、もう、さすが。あ、クイズ、下平っていうコーナーがあったね。うん、雑貨店
に、
ね。
下平さん、先食いで少し答えますか？
ちょっと下平さんに任せようかな。
いや、地球館でひらめくのはアースとか。
はい、おー。
それじゃちょっとひねってないぞ。
相性だから分かりやすい方がいいかな。
あ、じゃあ、わかった。はい。じゃあ。
はい。
アース。
ありがとうございました。
あ、残念。
正解は、ムーセイオン。これギリシャ語で博物館というか、博物館みたいなことを言うらしいです。
わかるかい？
いや、誰もわかんないと思ったんで、ぜひ、こう。面白い名前と由来を答えてくれるかなと思って出題したんですけれども。
もう今覚えてないもん。なんだっけ？もう一回。
ムーンセイヨン。
ムーンセーラームーン。
ムーンセーラームーン？
英語で言うと、ミューズっていうのが知性の神様でいて。
石鹸？
そうそうそう。そうそう。薬用石鹸ミューズと同じやつが、その知的活動を司る神様ミューズっていうのがいるんですけど、そこ、うんと、同じ語源のムーセイオンね。で、英語になるとミュージアムね。
ああ、なるほど。
はい。
僕はいまいち理解できてないけど、リスナーさんは多分理解できてるんだろうね。うん、
ということでですね、国立科学博物館に行ったら、レストランもちょっと行ってみてください。
今度は来年のオフ会では行くよ。
なんかね、来年のオフ会、ちょっと、 地方の博物館に行きたいなと思って。
違うの？ね、
だから。知らないよ。
もしかしたらポツって行くかもしれないんで。
え、それひどくない？
あとで紹介しましょう。来年。
福井恐竜館。
あいつはあの、理科の時間のオフ会は基本的に香里さんと吉安さんが主催してやるんだけど、もしかしたら他の村内メンバーも お忍びで参加してるかもしれないからね。
で、忍ばれて終わっちゃうんだよね。
そう、忍ばれて誰にも気づかれずにね。でもね、ちょっとね、声をわざとね、大きく出すと気づいてくれるリスナーさんが何人
でもね、あえて誰も突っ込まないんだよね。
嘘、僕だって声かけてもらったよ、竹内さんですよね。
それはなんかね、悲しそうな顔してたからだと思う。
だから本当に悲しかったんだもん。すげえ悲しかったんだよ、すごい。畑中さんさ、なんか、博物館出すところのお金出さないしさ。
ちょっとそこの喧嘩やめてもらっていいですか？特にお金の話とかちょっと番組で言いたくないということで武井さんありがとうございました。
はい、
残るは多分下平さんと早田さんかな。
はい、はい、
私先に行きたいです。
お、うわ、早田さん下平さんお題は、
はい、なんとかわかりそうなのがプラネタリウムかな。
プラネタリウム。
はい。
プラネタリウム、日本最大のプラネタリウムの、があるのは名古屋市科学館ですが、
はい。
大きさはどのくらいでしょうか？
じゃがじゃん。
大きさ？
はい、ドームの大きさ。
東京ドームが何個分かだ
よ。東京ドームは、
東京ドーム何個分じゃないよ。メートルで答えるのよ。あ、もう一つヒント言うと、東京ドームよりも小さい。
はい、はい。そうですね。20メートル。
もう少し大きく。
あ、30メートル。
惜しい。ということで、名古屋市科学館のプラネタリウムのドームの大きさは35メートルですが、
はい。
プラネタリウムっていうのは最初はドーム型のものに星を投影するものではありませんでした。さて、どんなものが、プラネタリウムの元祖というかプラネタリウムって言われた最初のものだったでしょうか？
ドーム型のものに映写しないのであれば。
映写しない。今はね、投影機から星空を映写するっていうのがプラネタリウムですけど。
はい、板に穴を開けて地面に星型を出す？
うん、違います。
違う。
プラネットリウムだから、プラネットを展示するものっていうんですね。
じゃあ、星座模型を展示してた。
惜しい。
模型じゃない？
あれじゃない？ドームが透明になってて、夜、星がそのまま見えたん
だよ。あ、それ今でもあるじゃん。
あるの？あるの？
あ、ちなみにね、今も、その、オリジナルなものは、保管されてるんじゃない？夜空は見えるやつではありません。
夜空が見えるやつは、ほら、オーロラとか見るところでさ、あるじゃん。室内でぬくぬくしながら外が見られる。
ああ、なるほど。
昔さ、工作で作った気がする。
お、なんか、
え？
知ってる？
でしょ？
なんか、香里さん知ってる感じ。
でしょ？
工作？
うん。あ、透明なものに星を書き写した？
ですね。天井に、
はい。ブズブズブズ。
太陽から、と惑星の模型を作って、それがぐるぐる動くようにして、太陽系のモデルが天井に動くように作ってあるのがプラネタリウム。
惑星
惑星が見られるっていう、ものなんですよ。
はい。
っていうので、今プラネタリウムっていうと星空が見えますよね。
はい。
でもプラネットってもともと星じゃなくて惑星、水星とか金星とか火星とか、
はい、
その惑星で、惑星がどこにあるかが分かるための、模型が天井に作られていて、人々は天井を見て、地球から見たら火星と木星こっちに見えるっていうのが分かったのがプラネタリウムの元々だったんですね。
へぇー。
それを星空のドームにしたっていう風に、変わっていきましたと。
誰が変えたんですか？
多分、ドイツのプラネタリウムメーカーが作ったんじゃないかな。
へぇー。
ということでですね。
なんでその元々から変えちゃったんですか？
てか、元々、多くの人が、惑星がどう動いているかとかあまり知らずに、う
ん、
惑星があ
まり興味なかったってこと、
逆に近づいて
と、星がいいよ、
星空が近づくと、星空で惑星が近づくと、不吉なことが起こるんじゃないかとかっていうことが言われたのを、みんなに説明するために天文学者の人が、天井に作って、ほら地球から見たら近づいて見えるのはただ単に、並んで見えるだけだよっていうのは説明できるように、惑星運行儀っていう、机の上に置く模型もありますよね。
はい。
あれの天井に。
それはいいとして、なんでそれが星になったんですか？
結局、星を映すドームで星を映したらお客さんがたくさん来たっていうので、名前を付けるときにプラネタリウムの名前を借りたと。
そうじゃ、それは商業的な理由があったわけですね。
そうですね。まあ、そんな感じでですね。1900年代になってから、ドームの中に星を映すっていう近代的なプラネタリウムっていうのが始まったと思います。
まあ。
はい。ということで、プラネタリウム皆さん行ってください。今日私、新しく、
来たんですか？
有楽町にできたプラネタリウム行ってきました。
あら。
新しいもの好きですよね。
ん？ああ、そうそう。で、そこの入り口の天井に、オープンした日の惑星の配置を描いた絵が天井に描いてあって、それがシンボルになってたりします。
いつオープンしたんですか？
12月19日。はい。普通のプラネタリウムっぽいものよりも、もう少しエンターテイメント性の高い、出し物が多いので、行ってみると面白いんじゃないかと思います。
誰と？
お友達とでも、星好きな方同士で、はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
はい、
ガリレオガリレイで、
お、ガリレオガリレイですね。
はい、
ガリレオガリレイ知ってます？知ってますよね。
知ってますよ、
おじさん。
地球が、ま、動いてるって言った人ですかね。
地球が動いた、
何でしたっ
け。ガリレオガリレイは望遠鏡を初めて星に向けた人だと言われています。それまで望遠鏡は、まあ、地表を見てね、遠くのものが近くに見えるのを楽しむってやつを空に向けて、星の観察をしたっていう最初の人です。ガリレオ・ガリレイが使っていた望遠鏡のレンズの大きさはどのくらいだったでしょうか？
全然ピンとこね。
まあ、望遠鏡の太さですよ。
太さ。10センチ。
ブ
ー。ブー。
100センチ。
これはですね、4、5センチですね。
あ、小さ。
そうなんですよ。実は、ガリレオ・ガリレイは、今から、今ね、お店で、天体望遠鏡くださいって言うと、8センチぐらいのやつが入門用として売ってるんですけれども、それの半分ぐらいの大きさ。だから、面積で言うと4分の1ぐらいの大きさで、星の観察をして、レポートを書いたっていうので、皆さんも、そんなにね、大きくない天体望遠鏡でも、ガリレオ・ガリレイと同じようなものは見えますので、倍率もね、20倍ぐらいまでかな、のものしか使ってないので、高くない天体望遠鏡でも、いろいろ見られます。では、ガリレオ・ガリレイが発見した、星の、星というか、空のね、を、見たときに、ガリレオ・ガリレイが発見した、キリスト教の教えに反していた、ことを発見しました。それは何だったでしょうか？
じかじゃん。
キリスト
教の教えに反していた。
またはその時の、常識から大きく外れたことを、見つけてしまいました。今となっては常識。
キリスト教、キリスト教、
偶像崇拝禁止。
ガリレオ・ガリレイは夜空に偶像を見つけていません。
キリスト教、星、星、なんだろう、
正解狙いか、受け狙いか、どっちか。
大正解知ってる。
どっちも思いつかない場合、どうしたらいいですか、これ。
僕も正解知ってるよ。
じゃあ僕も知ってる。
そういうなら私も知ってると思います。
お
お。ここはオーディエンスですな。
50-50でお願いします。
50-50。
4択がないのに。
もともと4択じゃないんだよね。
オーディエンスで。
あ、オーディエンス、誰か示しますか、は
い、これ正式なルール
は絶対ね、下平さんのべきだと思う。
そうですね、下平さん。知ってそうな感じしますもん。
いや、下平さん、さっきそうでもなかったぞ。う
ん、結構外しましたよ。
下平さんも後でちょっと。
はい。そういう和田さんもね。あ、でも和田さんはね、普通に当てそうだからダメ。
和田さんに、じゃあ、当てない程度のやつでお願いします。
当てない程度は無理ですよ。
難しい。ボケで和田さんにボケ指名。ほらほら、得意のヒント出せばいいですよ。
あ、得意のヒント。
あ、そうそう。
和田さんが
答えが分かっちゃうような。
答え、合ってるかどうかも分かんない。
ちなみにですね、答えは2つあります。ペケペケは完璧なはずなのに完璧ではなかった。もう1つは、すべてのものは地球を中心に回ってるはずなのに、そうじゃないものを見つけた。
もう一つの方が私知ってたやつなのに、なんで言っちゃうわけ？
その二つ。
あ、
お、
お、もう分かったんじゃないですか？
分かったんじゃないですか？
分かったんじゃないですか？
太陽じゃないですか、もしかして。
お、
お、太陽が？
太陽が地球の周りを回ってると
思ってる。すごい。
けど、そうじゃなかった。じゃなかったでしたっけ？
違います。
違いますか。めっちゃ自信満々に歌うの恥ずかしい今。
ちなみに、指名された和田さんの立場は？
和田さん、もう少しいいヒントありますか？
前者の方は、
はい。
僕らが、肉眼で目にするものです。
そう、あと、15分ぐらい前に話したかもしれないね。
うん。
わかった、桜。
目にする、目にする。
完璧です、桜は。
望遠鏡で桜見ます？
見るでしょう。
今見れる、見れる。
さあ、
そう、完璧なはずだと言われていたのに完璧じゃなかったものを発見した。地球の周りを全てのものが、天体が回ってると思ったのに、そうじゃなかったものを発見した。
ヒントは、
残念。時間もないので、回答いってしまいます。
はい。
じゃあそこはね、和田さんが答えてくれるよ。
あ、和田さんじゃあ両方分かっちゃうんだもんね。
え？
正解は？
一つは月。
そうです。月のクレーターがデコボコしてるのを発見したんですね。
うん。
それまでの人は肉眼で見ていたので、月はツルツルだと思っていて、クレーター模様だと思ったんです。それがデコボコなのをガリレオは、月のスケッチをまめにして、右側が明るい時と左側が明るい時で模様が変わって見えるっていうのを発見して月がデコボコだっていうのを発見しました。
もう一つは衛星、木星の四大衛星を
大きいんですか？
発見しました。
ガリレオが使っていた望遠鏡でも木星の周りに衛星があるのが見えたんですね。そう。で、木星の周りを回って、何日も何日も見ていると、木星の周りでちっちゃい点が動いているのが見えて、あれは木星を中心に回っているに違いないって思ったとか、途端に、あ、キリスト教で言っている地球の周りを全てのものが、回っているんじゃなくて、木星を中心に回っているものがあるじゃないかっていうのも見つけて、これは地球が中心ではないかもしれないっていうのに傾いていった。この一つだと言われています。
そう。
これね、多分番組で紹介したと思います。
あ、してた、してた。
で、
してた、してた。
正解、星の回、ね、の報告っていう、本を出して、これメディッチ家に献上してるんじゃないかな、パトロンだった。
おぉ、ね、メディッチ家ですね。
そうそうそう。
メディッチ家はいろんなとこで聞きますね。
そうなんですよ。
ルネッサンスの人ですよね。
ね。そうだね。
ということで、皆さんに、できればですね、そんな理科の時間を聞いてなかったリスナーの方々も、そんな理科の時間を聞いてみようかなって思ってくれると嬉しいですし、ずっとそんな理科の時間を聞いていた方も楽しんでいただけたらよかったんじゃないかと思います。
でもクイズ終わりですか？
全員答えたんじゃないの？
うっそー、もう一問ぐらいやりたかったな。
あ、じゃあ、竹内さんに、残ったやつがあります。
よっ残念だなーで終わり
よ、リーダーよ
っとですね、
さすが
グレーゴリオ歴と星座が残っておりますが、あ、どっちがいいですか？
いや、星座、10分もやれば痺れる。
それは、アグラと星座の星座ですね。これ難しいんですよ、ラジオだから。
クイズが、まあ楽しかったですね。
空には星座がいくつもありますが、今定義されている星座はいくつあるでしょう？
72 個。
おー、近いけど違う。
本当に、マジで、マジで。じゃあ、74個。
ゾロ目で、もうちょっと。
74
個。なんかね、あまりね、
何？
どうした？大事なとこだぞ、香織さん。
え？
あんまりね。
聞こえなかった？気分よろしくない、ゾロ目。
え？何？何？
どういうこと？
え？
気分がよろしくないゾロ目とはなんだ？
オーメン的な。
66とか90？ 77でしょ、でも。
正解は88です。
ああ、だと思ったよ、もう。
では。
よろしくない。
では。
その中に、動物の子供、子、ホニャララとつく星座がいくつかあります。
あるある。
あげてください。
子豚。
ない。
かわいい。
子猫。
ない。そう、猫座がないんですよ、実は。
ないんですね。
ありそうでない。
なぜなら猫は天に上がらずに、地上で横にはべらす。
さて。カオリさん大事なとこだぞ。
実は1、2、3、4、5つもあるんですね。
5つもある。
はい。
じゃあ、ウリボウ。
イノシシ？
イノシシはない。
ない、ないのね。じゃあ、ほら、いや、5つあるんでしょ？
5 つあります。
じゃあ、1つずつみんなで言ってこうよ、じゃあ、和田さんから。
和田さんは、だって一番わかりやすいの言っちゃうもん。
和田さん、じゃあ一つ。
いいですか？
いいですよ。
小熊座。
はい、あります。あ
と4つ。
じゃあ次、畑中さん。
私も熊しか考えてなかった。
はい、じゃあ、岩田さん。
子犬座。
あります。
言われた。
イェーイ。
じゃあ、下平さん。
なんだろう。わかんないけど、小ヤギ？
ヤギはいません。ヤギ座はあるのにね。
はやたさん。
小鳥。
小鳥ないです。
意味変わる。
鳥たくさんいるんですけどね。
じゃあ、かおりさん。
コアンドロメダ。
動物じゃないです。
あれ？
宇宙戦艦になって
る。はい、じゃあ次、じゃあ、吉安さん。
私、問題出題者側
なんです。そうだっけ？
はい。
あれ、僕が問題出してるんじゃなかったっけ？
というわけで、竹内さん、あと3つぐらい。
まだ3つあるの？
あ、だから、子熊と子犬は出たから。
うん。子豚だよ。
だから、豚とか犬しかいないんです。
ないもんだって、ないもんだって、あと動物っていないんじゃないの？
トカゲ。
童謡とかにも出てきますよ。
はっちゃん。
童謡しちゃう。ヤギ。
ヤギさっき言った。正解は、子熊と子犬の他には、子馬。
あ、馬ね。
子狐。
狐？
狐。 最後は工事士。
獅子、レオ、レオじゃないじゃん。
獅子座
これを
があって、小獅子座があるっていうことで、子がつく、子がつくじゃないな、子が他にもつくんだけど、子供の動物の名前がついてる星座は5つでした。はい。星座表の中で探してみてください。ということで、竹内さんありがとうございます。
はい、分かってたけどね。
盛り上げるためですね。
盛り上げるためね。
いや、でも、これ、全部ね、外しながら3個とか4個言うのはなかなか難しいですよ。5万ぐらい
褒められてる。褒められてる気が一切しない。
はい、ということで、今年の村内の番組はこれで最後かな。
そうですね。
はい。ということで、年末特番この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
竹内と、
下平と、
和田と、
畑中と、
岩田と、
香里でした。
それでは皆さん、
早田もいます。
あ、そうか、オープニングで、挨拶しなくていいって言ったからね。じゃあもう一回、お送りいたしましたのは、吉安と、
竹内と、
下平と、
和田と、
畑中と、
岩田と、
新人。
あれ、香里さんいました？
私最後でしょ？
うん。あ、最後でしたね。あ、そうでしたね。もう一回ですか？
編集か。いいだと思ってたのに。お送りいたしましたのは、吉安と、
竹内と、
下平と、
和田と、
畑中と、
岩田と、
早田と、
香里でした。
それでは皆さん、来年の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
バイバイ。